聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書イザヤ書25章の6節から10節まで。万軍の主はこの山で祝宴を開き、すべての民に良い肉と古い酒を供される。それは脂肪に富む良い肉と襟抜きの酒。主はこの山ですべての民の顔を包んでいた布と、すべての国を覆っていた布を滅ぼし、主を永久に滅ぼしてくださる。主なる神はすべての顔から涙を拭い、ご自分の民の恥を地上から拭い去ってくださる。これは主が語られたことである。その日には人は言う、見よ、この方こそ私たちの神。私たちは待ち望んでいた。この方が私たちを救ってくださる。この方こそ私たちが待ち望んでいた主。この救いを祝って喜び踊ろう。主の御手はこの山の上にとどまる。もう一箇所。新約聖書ヨハネによる福音書20章の19節から23節まで。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。そこへイエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。そう言って手と脇腹とお見せになった。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスは重ねて言われた。あなた方に平和があるように。父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。そう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。誰の罪でもあなた方が許せば、その罪は許される。誰の罪でもあなた方が許さなければ許されないまま残る。以上でございます。
今お読みいただきましたヨハネによる福音書の20章の19節にはこのように語り出されておりました。19節ですが、まあ、その日、すなわち、週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて、自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。まず心に留めたいのは、週の初めの日。言い換えれば、日曜日です。日曜日に、主イエスの弟子たちが一つの家に集まっていたということです。日曜日に弟子たちが集まっていたところに復活されたイエス様が来られて弟子たちの真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。そういう物語です。まあ、この話自体は、まあ、2000年前イエス様が復活された日の出来事を語っています。しかし、ただ遠い昔に起こったことを昔話のように、おとぎ話のように語っているわけではありません。むしろこれは、日曜日に、その後ずっと毎週、日曜日に、教会が集められてきた、その神の民の礼拝で起こっている出来事を言っていることでもあります。不思議に思えるかもしれませんが、聖書というのはそういう物語なんですね。神の語りというのはそういう物語です。かつての日曜日、ある時の日曜日、一つに集まっていた弟子たちの間で起こったことが、また今日このように礼拝に集められている私たちのところにおいても起こるのだ、いや起こっているのだ。今日もイエス様が私たちのところに来てくださっている。そして私たちを新しい命に生かして、あなた方に平和があるようにと宣言してくださっている。その物語が 私たちにおいてもまた新たに始まっているということです。ただここで、一つ気になることがあるかもしれません。そのように日曜日の礼拝、日曜日に集まっていたわけですが、弟子たちは復活されたイエス様が復活されて自分たちと会ってくださると言って喜びいっぱいで集まっていたわけではないのです。先ほど見ました19節にもありました。弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。弟子たちは喜ぶどころではありません。恐れや不安で心がいっぱいになっておりました。そして誰も入ってこないようにしっかり戸を閉めて鍵をかけていた、そういうのです。そこにはイースターおめでとうと喜び楽しむような雰囲気はありません。一体どういうことなのか。でも聖書の物語ではそういうことは決して珍しいことではありません。また聖書の物語は私たちの物語でもあるのです。そして私たちは普段さまざまな思いを持って生活しており、日曜日に教会に集まる時もやはり同じようにいろいろな思いを持って礼拝に集まります。もちろん喜びや期待に満ちて集まる時もあるでしょう。しかし反対に不安な思い、心を傷ついた思いを持って、あるいは人を恨んだり妬んだり憎んだりといった暗い思いをどこかに抱えたまま集まることもあるでしょう。そういう時はどうでしょうか。私たちは心の扉の鍵をしっかりとかけているのではないでしょうか。突っ込んだ態度を取る方はいらっしゃらないかもしれませんが、本当は誰も入ってきてほしくない、誰も私の心に触れてほしくない、そう言って固く心を閉ざすものです。2000年前の弟子たちも、事情は違うかもしれませんけれども、2000年前の弟子たちもそういう思いで集まっていたのです。しかしイエス様はそういう弟子たちのところに来られるんですね。それも扉を無理にこじ開けて何やってるんだと入ってくるのではありません。恐れている不安に怯えている弟子たちの心に触れるように訪れてくださる。そして真ん中に立って、あなた方の中に平和があるようにと、あなた方の心が平和で満たされるようにと平和を宣言してくださる。それが日曜日の礼拝の出来事です。復活された主イエスが私たちにもたらしてくださる出来事です。そしてそうであるからこそ私たちは次の二十節で言われていることにも今日は注目しておきたいのです。二十節ですね。あなた方に平和があるようにと、言われた。その後そう言って、主イエスですが手と脇腹とをお見せになった。弟子たちは主を見て喜んだ。 まあ、皆さんご存知のように、ここでイエス様が示されたその手には、十字架に釘付けられた時の釘の跡があり、脇腹には槍で突き刺された傷跡がありました。その十字架の傷跡をイエス様は弟子たちに示されたのであり、その十字架の傷跡を見た時に初めて弟子たちは喜んだと言うのです。まあ、淡々と語られておりますけれども、決して分かりきったことが当たり前のように起こっている、そういう場面ではありません。ここで何が起こっているのか。何よりも今申しましたように、弟子たちはイエス様の十字架の傷跡を見たときに、初めて本当の意味でイエス様にお会いすることができた。そしてイエス様を通してご自分を表された誠の神に出会うことができた、そういう場面です。弟子たちの中にも、私たちの中にも、神というのはこういう方なんだ、救い主ならばこういうことをしてくれるはずだ、教会ならばこういうことをするもんだ、そういうさまざまな身勝手な思い込みでいっぱいになっているものです。実際十字架につけられたイエス様を見て、多くの人があなたが本当にメシアだと言うならば、今すぐ十字架から降りてみせなさい、それができたら信じてやろう、そう言ってイエス様をあざけったと言われておりました。そしてそれは私たちの中にもある思いなんですね。まあ、あざけるかどうかは別にしても、本当の救い主ならば、本当の神ならば、こんな時十字架から降りてみせることができるはずだ。そんな風にしてこの私の悩みや苦しみもすっきりと解決してくださるはずだ。そういう思いが私たちの心に起こる。そしてそうした自分の思いにとらわれて、いつしか私たちは自分の心の扉を閉ざしてしまうのです。十字架にかかって死んでしまわれたイエス様を見て、弟子たちは恐れにとらわれ、期待外れの思いにとらわれて、心の鍵を閉めてしまうのです。かけてしまうのです。しかしそういうさまざまな暗い思い、恨みや憎しみ、そういうものに満ちている私たちの罪の心をイエス様は否定するのではない。それじゃダメだと。そう言って否定してくるのではない。まさにそうした私たちの心を、あの十字架の上でご自分の身にすべて担ってくださいました。そのようにしてイエス様は、と鉄尾、私たちと同じ人間となって、私たち自身と一つになって、私たちを罪の心から救うためにご自分をあの十字架に捧げてくださったのです。そのイエス様の手と脇腹にある十字架の傷跡を見て、そのイエス様の与えてくださった救いを見て、弟子たちは自分のすべてがイエス様によって受け入れられており、清められており、癒されていることを知ることができたのです。イエス様の語られる平和が暗い弟子たちの心に差し込んだのです。弟子たちは主を見て喜んだ。 ただ漠然とイースターだ復活だそう言って拍手喝采をしたわけではないんです。まさにこの自分の心の中にイエス様が来てくださった、今自分が生きているこの命の中にイエス様が来てくださった、そしてそのイエス様がいつも私の心の痛みを担いながら、その傷を担いながら平和を告げてくださる、あなた方は神に愛されている、永遠の初めからひとときも変わることなくあなた方は神の恵みのうちにあるということを告げてくださる。弟子たちはその喜びに満たされたのです。イースターを迎えた今日、目には見えませんけれども、今ここに集まっている私たちのところにもイエス様が来てくださっております。もちろんその体を持って集まることができない方々もいらっしゃる。ただ同じ思いを持って天を仰いでおられる方々とともにもところにもイエス様は来てくださっております。そして私たちの心を天に向かって開きながら、あなた方に平和があるように、その平和を生きるように、その平和を持ち運ぶように告げてくださっております。このイエス様の平和の中で新しくされて、私たちはまた新しい時の歩みで、新しい一週間の歩みに使わされて行きたいと思います。そう言って手と脇腹とをお見せになった。弟子たちは主を見て喜んだ。その十字架と復活の主の癒しと平和の中で私たちはこの新しい週の歩みを始めたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、イースターの朝を迎えました。2000年前と同じように私たちは一つに集められ礼拝を捧げることが許されましたことを感謝をいたします。御子イエス様は今日もこの私たちの群れの真ん中に立って、私たちの罪に満ちた暗い心の中にもあなたの平和と光をもたらしてくださいます。どうか私たちが新たに作り変えられたものとして毎日の歩みに踏み出していくことができますように、そして今なお暗さのあるこの世にあってあなたの恵みの豊かさを明かしする務めを果たすことができるように導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。Amen.